大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は美術家でいらっしゃり、そして生まれてから1ヶ月後にはこの藤沢に来られたという伊藤直樹さんに登場していただいております。2日目の今日も伊藤さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
1日目の昨日もですね、本当にいろんなお話をしていただいたんですけれども、伊藤さんの美術家としての活動、それについてまず教えていただけますか。
はい、子供の時から絵が好きで、結局美術の道進んだわけですね。大学で絵画科油画専攻、まあ油絵を専攻して、絵画で具象抽象さまざま取り組んだり、立体みたいなものもねちょっとやりつつ、あとは場所に応じたインスタレーションという仮説性の強い表現ですね、そういったものなんかをやってきました。で、まあ、画廊等での個展とか、まあ、美術館みたいなもののところで企画展をいただいたりすることもありましたけども、割合比重として現地に滞在して制作し、場所や人々との関わりを重視する方向性、まあ、アーティストインレジデンスという言葉で割と知られている言葉ですね。だから、その場所の特性に重きを置いた表現を行うことをサイトスペシフィックアートというんですが、そういったものの比重が、まあ、今多くなっておりますね。そういった活動をいろいろな形で続けてまいりました。
作品を制作する過程、ね、いろんなこう思いでどんなふうに作ってんのかななんて、ちょっと伊藤さんの制作過程を見てみたいななんて、昨日のお話でも少しちょっと思ってしまったぐらいなんですけれども、実はこの藤沢市とのもすごく関わり合いがあって、素敵な事業を手掛けていらっしゃいますけれども、伊藤さんご紹介いただけますか。
藤沢今昔町中アートといいまして、旧東海道の藤沢宿周辺の歴史的な建造物、そういった建物の所有者の方々のご理解とご協力をいただきながら、2010年に始まりまして、去年の10月で10回を迎えた活動があります。この代表を務めておりまして、美術家の仲間たちとやってるんですが、大きく言って2本の柱があると考えております。私たちの暮らす地域や町などの自然環境や歴史文化を知って、次世代に向けて残すべきものを残していく、そういったものを、まあ、アートの制作発表を軸とした形で展開していく、同時に人との交流を通じて他地域文化、まあ、これ具体的に言うと外国のアーティストなんかを招くという形をとってるんですが、新たな可能性を探求していく、まあ、表現の新たな可能性も探求していくということも重要ですね。だからその辺を歴史的建造物の所有者の方、藤沢宿周辺の方たちや、たくさん地域の皆さんの協力者たちの方、連携を進めていくということですね。まあ、そういったことを続けてきております。
藤沢今昔町中アート、もう10年ということで、皆さんにとってもこれ知ってるよという方もきっとこの市民の皆さんの中で多くいらっしゃると思うんですけれども、2010年に始まったきっかけって、伊藤さんどういったところからこれスタートしたんですか。
はい、発表する場所って、若い頃はやっぱりどうしても東京横浜中心になって出たわけです。つまり若い頃に借りれるようなレンタル画廊っていうのは、東京の銀座とかね、周辺ですね、神田あたりとか、まあそういった地域が多かったし、それから仲間内となんか実験的なちょっと展覧会をやろうと思うと、例えば横浜の神奈川の県民ホールのギャラリーを借りてやるとかね、比較的そういう場所が多かったし、まああるいは海外の方へそのアーティストレジデンスで出かけたりとか、で、ふと50歳ぐらいになって、だから10年前ですから、だいたいそのくらいなんですけども、地元を見たときに、やっぱり歴史文化資源が随分あるにもかかわらず、ちょっと顧みられないでいたこととか、それからまあ藤沢市、今アートスペースとかいろいろありますけども、当時はもうすでに40万都市でありながら、やっぱり美術館博物館等の文化施設ってありませんでしたよね。で、そういったものを作りたいという運動なんかをやっぱり一緒にやってるグループありまして、でそこからちょうど藤沢宿の周辺のところに、そのそういった候補地なんかもありましてね、藤沢宿を歩くとやっぱりさっき言ったような状況もあったもんですから、そこでちょっといろいろご理解ご協力いただく方がおられて、それがきっかけになってということになりますね。
この10年っていうこの月日の中で、もういろんな人と出会ったんじゃないですか、伊藤さんご自身も。
そうですね、はい、
ね、お仲 間の皆さんと一緒に、そしてその歴史的建造物の所有者の皆さんとも出会いもありますし、これを楽しみにしている人たちの出会いもありますし ね、はい、
そうですね、
たくさんの出会いがある、そういった事業になっております。さあ、その藤沢のいいところをピックアップしていただいて、藤沢今昔街中アート実現されているわけなんですが、はい、そんな伊藤さんから見たこの藤沢の魅力、どういったところを感じていらっしゃるのか聞かせていただけますか。
やはり街中アートで活動させていただいている藤沢宿周辺というのは魅力があります。表通りに昔よりは数は少なくなったとはいえ、登録文化財になっているような歴史的建造物がいくつか残っておりますね。で、さらに街道から少し奥に入ったところには、気をつけてみるとやはり様々な歴史の感じられる場所があると思います。で、意外なのは自然環境の面でも、土壌が、土が変わっていない、古いままだったりなんかすると、意外なくらいに昔からの植生が残っている。それから動物層が豊かだ、生物層ですね、いろんな虫や何かそういったものが意外なほど、辻堂のむしろ私の家の方が少し新興住宅地になってきたりなんかした時に見当たらなくなってしまったようなものが帰っていたりとかね、まあ、そういうこともあるんです。ただ一方で、子供の頃今言った通り育った辻堂って多くの松林とかね、電波とも含めた野原ありましたけども、そこで虫とか様々な生き物と接する機会が多くて、それはもう今の作品作りのイメージに僕の場合はすごく強く影響しています。しかしやっぱり今は里山的な自然環境の残る場所っていうと、市内でもまあこれはよく言われますけど、三大跡ぐらいになってしまってるっていう状況なんですね。まあこれはちょっと残念なことだなとは思っておりますけども、はい、
時代の移り変わりでやっぱりちょっとずつ変化していくものもありますけれども、ただそのこの藤沢辻堂で育まれた感性が作品のイメージに強く影響しているという言葉がすごくなんか嬉しいなという気持ちにいっぱいになりました、ね、そういった子たちがまたここから出てくれると、ね、嬉しいななんて思います。さあ、伊藤さんのですね、今後の目標、ビジョン、夢なども聞かせていただけますか。
街中アートで得た経験というのは生かしていきたいと思ってまして、ちょっと前に申し上げたことと重なるところもあるんですが、藤沢宿も含めて周辺の歴史遺産や環境に配慮しつつ、海外とか、まあ、国内でも他地域との交流を通じて楽しみつつ学び続けて活動していけたらいいなと思っております。で、藤沢宿に関してはそこに赴くとやっぱり歴史文化資源があって、で、時には新しい跡の動きがあって、あるいは海外からアーティストも来てる時があって、その作品に触れることもできるという循環というかな、なんかそういう流れが継続的にできていれば、それは理想的なんではないかなと思ってます。近年街中アートを通じて交流のある国として、バルト三国の一つであるラトビア、ここから同じ方がもうすでに3回街中アートには参加してくださってます。からフランスのアーティストで2回やはり来てる方がいたり、で、去年1人フランスから若手の方が来たりしてます。そういった交流を通じて今後とも新しい展開がいろいろ考えられると思っております。
伊藤さん、すごいつながりですね。これも
90年代ぐらいかな、やはり海外との交流点っていうものが何度かいくつかあったんですね。で、フランスの方とはもう1995、6年ですね、京都の廃校になった建物を使って、で、パリの方のアーティストたちと交流点みたいなことをやりました。で、こっちがパリの方へ行って、パリのバスティーユというね、地区の彼らがやっぱりアトリエを構えてるんです、割合古い街の中に。で、そこで互いに行き来して交流展っていうのをやったんですが、その時の一人がポルスカさんというアーティストです。もう72歳になられますけども、去年の街中アートに来てくださいました。からラトビアの方は2006、7年に埼玉の方で国際野外の交流展というのが継続してあるんですが、そこで昨日私言いました、妻がやはり美術家なんですが、彼女がその埼玉の方で出会った作家で、ラウラ・フェル・ドゥベルガさんという方がいるんですね。お父様も彫刻家で、日本の美しが原高原美術館に作品があったりする方なんですが、その方との交流が続いておりまして、ラトビアの方にもぜひ来てくれという話があるんで、今後はそちらとその相互交流をもっと進められたらという夢は持っております。
すごいで ですね。その伊藤さんたちのアーティストさん同士のこのつながりを私たちは作品を通して感じ、ね、いろんなところでこういう交流があるんだなってことを知るということで、引き続きこの大きな大きな事業になりそうなので期待しておりますので、よろしくお願いします。
はい、あんまり大きくするとね、こういうものっていうのはかえって危ないんで地道に実はやるというタイプなんですけれども、はい、継続してなんていうのかな、身のあるものにできたらということは常に考えておりますので、ご支援、お力添えのほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。で、本当に素敵なつながり、そして縁をね、感じることができるお話たくさん聞かせていただきました。さあ、そうやっていろんな方たちと出会い、いろんな事業を手掛けている伊藤さんが日頃心がけていること、大切にしていること、どんなことですか？
まあ、たとえよく行ったとしても、行ったり来たりするとかね、上がったり下がったりする、その作品でも何でもいろいろなね、その事業のことでも。で、悪気は堂々巡りに思えても、簡単には諦めないことは大事かなと思ってますね。で、自分が元来不器用なんで、繰り返し積み重ねていくこと、まあ、いわゆるルーティンワークっていうんですかね、コツコツと進めていく。で、ただしそれを同時に、ある瞬間にそれを突き抜けていくような、なんかこう、ことが起こったり、見えてきたりする。で、そういう直感は大切にすることを。それから結果に応じて改めて失敗にせよ、成功にせよ、構造を確認することっていうのは大事だと思ってます。あと、以前にもなんかこういうことを聞いていただいた時に何かで答えたんだけど、雲が巣を張るではないですか。例えば、朝張るのも夕方張るのもいますけども。で、彼らは獲物がかかるかかからないかわからないけども、やっぱりルーティンで巣を張って、破けてたら直して、一生懸命こうやってきます。本能でしょうけれども。全くかからないとこもあるだろうし、大物がかかって破かれてそれまでってこともあるんでしょうけど、まあ、作らなければ、巣を張ってなければ、メンテしなければ、何も始まりませんよね。だから結局、そういうことなんじゃないかな、という感じですね。大してあれじゃないです。
ありがとうございます。ね、そういったところから素敵な作品がちょっと生まれてくるんだなっていうのをですね、素人ながらにちょっと感じることができる、そんな言葉をいただきました。このラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、伊藤さんからメッセージいただけますでしょうか？
こんな拙い話聞いていただいてありがとうございます。身近なところでも、まあ、ほんのちょっとでも意識してね、いつもと違う視線で見ると、その場所の歴史や環境の移り変わりとか、なんか知るチャンスがあると思います。で、美術の指導の際にはやっぱりよく見て考えよう、作ってみよう、でまた考えてよく見ようっていうことを子どもたちにも言ったり大切にしてるんですが、まあ別にアート作品作らないまでも、見て感じて考えることから何かが始まり開けていくものだと思っております。そうだな、一応簡単にちょっと宣伝すると、神台のシークロス地区にあるココテラスに行って、一応教室をやってたり、自宅でも教室をやってたりしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ぜひですね、話を聞いて伊藤さんに教えてもらいたいなと思った方、きっと少なくなかったんじゃないかなと思いますので、最後にいい告知もしていただきましたし、そして感じて考えることから何かが始まるっていう素敵な言葉もおしまいにメッセージということでいただきました。さあ、今週は本当に素敵な方に出会うことができました。美術家の伊藤直明さんに登場していただきました。これからも藤沢市のためにもご尽力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今週は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼いたします。